京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事でございまして、その回数は250回になりました。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて、今週のタイトルはグループ家族旅行に最適化ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
はい、今回のご案内はですね、この250回目最新号のご紹介になります。
はい、
先日ですね、私どもが設計いたしましたルームマイルーム町の屋というホテルがございまして、まあ、そちら あのホテルの設計の事例を通じましてですね、ホテルの最先端をご紹介させていただいております。
はい、
はい、このルームマイルーム町の屋というのはですね、その後に京都二条城という名がついておりまして、ちょうどあの世界遺産の二条城ですね、はい、お城の。あの二条城の北側に位置する、ホテルなんですね。うん、で、最近話題 の宿泊特化型という、
はい、
あ
の第3のホテルですね。
第3のホテルですね。うん、あの宴会場や、そういったものがなく、もう宿泊にだことだけを考えて快適な空間を作っていくという、はい、あのホテルのあり方なんですけれども、これがですね、無事出来上がりまして先日。見学会させていただきました。橋本さんも来ていただきましたよね。
そうなんです。内覧会伺わせていただきました。まあ、正直ね、外観見てびっくりしたんですよ。はい、ホテルに見えないですよね。ちょっと、呉服屋さんみたいな感じですよね。
そうですね。うん、ホテルと言いますとね、どうしてもその、建物が高くてですね、
はい、
箱
型みたいな ね
感じしますけど、ちょっと和風のしつらえを思っておりまして、おっしゃるように町や風なんですけど、これで鉄筋コンクリートでできてる建物なんですね。
これ鉄筋なんですか。
はい、パッと見ると一般の方は木造なのか何なのか
分
から ない ですね。
思います
、ホテルというのはですね、3階建て以上は一番火事に強い耐火建築物というですね、建物でなくちゃいかんのですね。なんか火事があった時に、
そうです
ね、はい、燃え崩れるようでは到底いかんですし、はい、きっちりと安心安全に逃げなきゃならんということからですね、うん、鉄筋コンクリートの建物多いんですけれども、結構大きなホテルですね、これね。
びっくりしました。空間を上手に利用されてますよね。
そうですよね。
すぐ入り口じゃないんですよね。うん、ちょっと通路みたいなの、芝生が生えた通路みたいなとこ歩いていくんですよね。
そうですね。奥に進んでいきますと、まずお庭がパッと開けて見えます。
坪庭のような日本庭が見えます。
そうですね。で、お庭はですね、そういうお客様のアプローチからのお庭と1階部分にお泊まりの方ですね、のからも見える庭としてこう二面性を持たしてるんですね。
あ、なるほどね。
だからお客様、アプローチから見ると奥に細長い宮に見えますけども、客室から見るとこう幅の広いね、
お庭に見える
ということで、なかなかホテルのそういった庭園部分というのはなおざりにされがちなんですけどね、ちょっとこだわってやったりなんかして
る、はい、都会の中に緑があるのでちょっと落ち着きますよね。
そうですよね。で、これ記事でね、書かせていただいている一番のポイントはですね、はい、そのタイトルになりますように、グループ家族旅行に特化しているというところなんですね。で、一般のですね、ホテルというのは、例えばシングルルームとか、ツインルーム、ダブルルームというのが標準的ですけど、はい、案外これね、旅行すると困るんですよね。
家族とかだったら、本当、ね、2-2で別れたりとかね。
2-2で別れたりとかね、その3人で行っても、誰かが1人エキストラベッドになっちゃったりとか。
そう、じゃんけんですね。
ねえ、なって、で、しかもエキストラベッド入れると狭いですよね、
ホテルは
ね。
狭いですね。ギシギシ言うときもありますしね。そうそうそう
だから、ここね、基本、トリプルベッドが標準仕様なんですね。
あ、トリプルベッド。
ね、そうなんです。うん、エキストラベッドとかを入れていくと5人まで泊まれるというような、ちょっとゆったりめの部屋をですね、全て揃えておりまして、はい、案外これありそうでない。
ないですよ ね
だから例えば女子会で3人で4人で行くといった時にもですね、一部屋でみんなでワイワイしながらできるというのが一つと、はい、うん、あと特徴的なのがそのコネクトルームって言いましてですね、こう部屋と部屋がこう 中でドアでつながってるんですね。あ、
それ行き来できるんです
ね。そうなんですよ。で、海外のホテルとか実はね、これたくさんあるんですけども、日本のホテルでまだまだこれ普及してなくて。
そうですよね。
その中で行き来できますから、一回廊下に出なくても隣の部屋と、うん、まあ、例えば おじいちゃんおばあちゃんの部屋に行けたりとかですね、うん、孫がこう、行ったりとか、お友達同士できたりというようなこともできるので、だからそれが、備わってますと、二つつながりますから、最大5人5人で、まあ、10名まで泊まれると。
いいですよね。
いうところが一つ、このルームバイルームのですね、いいところなんですね。で、まあ、当然私たち設計してますから、その企画段階から、まあ、どういったホテルをしていこうかという話を、まあ、お客様としていくんですけれども、案外このありそうでないね、このコンセプトで進めていくことによって、そういった家族客、グループ客さんを、こう、取り込んでですね、それに特化した形でサービス提供できるんじゃないかというようなことでね。
新しい視点ですよね。
そうなんですよ。うん、で、まあ、見学会見に行かれて、ゆったりとしてますよね、各部屋がね。
ゆったりしてます。びっくりしました。なので、各部屋のテレビが大きいイメージが。
そうですよね。
大体ね、ちっちゃいですよね、テレビっていうのが。
ホテルのね、部屋で、ちっちゃいですけどね、
はい。大きなテレビがある印象もありましたし。
あと、露天風呂がね、ちょっとある部屋見られました？
そう、見ました。一室あるそうですね。
そうですね。まあ、露天風呂といいますか、こう、外に、屋外に出て、バルコニーのところがこう露天風呂でなってるんですけどね。2階、3階なんですけど。
旅館みたいですよね。
そうです、そうです。あれもね、街中でありながら、なかなかね、ああいう大胆なの取り組みというのはできないですね。
で、ちゃんと外から見えないようにきっちりガードされてますしね。
街中であればあるほどね、その露天風呂っていうのは気使いますけど、はい、ちょうどね、うまい具合に目隠しできて、こう、星空を見ながらね。
いいですよね。
家族で泊まっていただけたりするようなものがあるかなと思うんですけども。あとね、これ二畳城が近いということで、例えばその玄関ロビーとか廊下周りとかっていうのはちょっとね、二畳城のデザインをアレンジしてるんです。
そうなんですよ。玄関の壁がちょっと城壁をね、思い描くような、そんな感じでしたよね。
そうなんですよ。まあ二畳城というのはそもそも桃山時代のね、絢爛豪華な時代のこうデザインを引きずってというか取り込んでやってますけれども、まあそれを、まあそのままやっちゃうとゴテゴテしちゃうのでね、はい、ちょっとスッキリとまとめてみたというところではあるんですけれども。
受付の天井も豪天井なんですよね。
そうですね。で、二条城行かれたこともあると思いますけれども、結構その豪天井というのはこう、格式のあるですね、ゴツゴツした、はい、いい天井なんですけど、それをちょっとスッキリとですね、モダンに間接照明でライトアップして、使ったというのがこれ
間接照明が本当に上手に使ってるんですよね。
ねえ、ということですよね。で、眩しすぎてもいけないですし、暗すぎてもいけないですしね。うんうん、このロビーに入っていただいた時のこのワッとするような感じをちょっと演出してみたんですけども、
はい、私あと一つ気になったのが西陣織のこれタペストリーっていうんですかね。
そうですね、
これまた豪華ですよね。
そうですね。西陣織もね、400年間続く織物でいいものですけれどもね、はい、そういってちょっとこう視点を変えてこしらえてやるといい使い方、綺麗さが増しますよね。
そうですね。で、受付カウンターの下は、これ、こちら和紙なんですって、なんか。
そうなんですよ。
そういうところもなんか京都らしくていいですよね。
そうなんです。だからまあ、基本京都以外の方がね、来て泊まられること多い場所になりますので、はい、そういった京都のエッセンスをですね、こう随所に取り入れていくっていうのも、これホテルの設計の楽しみですよね。
はい、こういうホテルといったら、やっぱりお手洗いとお風呂って一緒のイメージがあるんですけど、
はいはい、
ここ全室セパレートなんですよね。
そうです、そうです。うん。ね、ユニットバスの中にお風呂があって、じゃあお風呂とトイレがあってねっていうところ多いですけれども、ここはあえて話してますね。
これいいですよね。
で、洗面台も、離れてる場所にあるので、はい、そのお風呂の中で歯を磨くとかね、いうようなことがない状態で、はい。まあそういう意味では、戸建て感覚、長期滞在もできるというふうな、気を使って、
ね。コインランドリーもあったんで、長期滞在できますよね。
そうなんですよ。だからそうやってね、グループとか家族に特化すると、例えばコインランドリーとかも、きっちりと場所を取って作りましょうという話になって、そのグループには過ごしやすいところになりますよね。
やっぱ考えられてるんです
ね。そうですね。選択ももう多くなりますからね、っていうところがあるんですね。あと、廊下もですね、その二条城のこの、まあ、廊下をイメージして、はい、ちょっとこう、廊下の中に格子をつけたり。
びっくりしました。窓に格子があるんですね。
そうガラスを返して光がほんのり入ったりというような仕掛けをね、はい、してます
んで。なんか黒基調の壁なんですかあれ。そうですね。黒っぽい壁なので、なので高級感がすごくあるなって思いました。
ね、案外ホテルの廊下ってね、もう、あんまりデザインせずにね。
無機質な感じですよね。
無機質な感じが多い中でですね、ちょっと工夫をしてやると、またそれはそれで楽しめるかなという話が一つと、はい、あと奥に細長いですからね、その廊下の歩く距離が長いですよね、はい、このホテルがね。だからそういった部分でも演出をしてやるのが大変
です。それがまたすごく広いイメージを持たせてくれますよね。
そうですよね。 ですので、まあ、冒頭申し上げました、その、例えば、橋本さんやった女子会で使っていただくとか、はい、お父さんお母さんと泊まっていただくとか、いうようなことで使えるんですけれども、案外そのホテルで女子会っていうのはですね、最近ちょこちょこ出てきたムーブメントであって、うん、もう一昔前まではあんまりないって聞いてるんですけど。
あ、そうなんですか、うん、私は結構やってるんですよ。
そうですか。
だから、いろんなちょっとした京都のホテル巡りをしてまして、次ここ決めてます。
ああ、なるほど。いいですよね。うん、それ、女子は、すごい得ですよね。僕らおっさんがね、3人でホテルでなんか酒持ち込んでやってるとちょっとい
いんじゃない、しっぽり飲みながら日頃のオープンは話すっていうのも、
ね、ですけども、その辺は女子ならではの楽しみ方で羨ましいなというふうには、
ね、だって近くにスーパーもコンビニもたくさんあります し
ね、
ここだったら。
そうなんですよ。場所はですね、正確に言いますと堀川丸太町を西に入りまして、はい、一筋目を北に上がった猪熊通りというところが上がったところになるんですね、
はい、すぐ分かりますね。
そうですね、角っこにコンビニがありますので、コンビニも便利ですし、そのコンビニを目印に上がっていただいたらね、いいかと思いますんで、はい、ぜひぜひ見ていただいて、で予約する場合はですね、ルームバイルームという、うん、キーワードを入れていただければ、時期にもよりますけれども、一番安い部屋で9000円からですか、
はい、
ね、ですので仮にこれ5人で泊まるということになりますと、
とっても安いですよ、
安いですよね、1人1800円という、はい、
やっぱり外に行くよりここで女子会が最高ですよ。
やってる方がね、いいですということですのでね、うん、ぜひ探していただいたらと思います。
はい、
本格的なオープンはですね、この春からということで聞いてますので、まだもうしばらくしたらオープンすると思いますけれども、行っていただければというふうには思いますよね。はい、だからこれからね、こうやっていろいろ宿泊特化という話をしましたけれども、その宿泊特化の中でもカップル向けとか、うん、お年寄り向けとか子供向けとか、いろんなホテルができていくといいですよね。
楽しいですよ ね、
ですよね。うん、例えばディズニーとか行きますと、これ子供向けのホテルになってますけども、うん、京都でじゃあそれがあるかというとないですしね。
そうですよね。テーマパークみたいなホテルがあったらいいですよね。
うん、そうですよね。だからそういうね、子供向けとかいろんなターゲットは対象にしたホテル、それぞれ特性を生かしてそれを伸ばしていくというようなものができると、これから京都楽しみかなというふうには思いますね。
はい。
はい。ですので、ちょっと新しい視点でこのグループ旅行、家族旅行に最適かというタイトルでですね、設計の方頑張りましたということをお話しさせていただきました。
はい、はい、ローバート市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい。私どもね、そういったゲストハウスの設計とかも最近とても多いですし、北海道でもですね、ホテルの建築の設計をしていったりとか、宿泊系のオーダーがね、大変増えてきてますので、ちょっと空いてる家があって、リフォームしてゲストハウスしてみようかなというような話からですね、ちょっといい、場所があるので、ホテルを、プチホテルやってみようかなというお問い合わせまで幅広くいただければというふうに思います。
はい、お待ちしています。
はい。それではですね、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内は、私ローバート市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。